ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第521回です。
この1ヶ月、比較的従来に近いスケジュール感で配信ができていましたが、多分来週ぐらいが最後で、4月あたりからは本格的に配信スケジュールがばらついてくるのではないかと思います。今回、予行として編集作業を分割して何日かに分けて作業を行いましたが、野暮用さえ入らなければ順調に作業ができそうです。
今回は割と野暮用が入りまくって、結構大変でしたけどね。
話は変わって、今回のニュースでも扱っていますが、3月24日からマイナ免許証の運用が開始されます。これに伴い免許更新などの手数料が改正されますが、3月23日はこの準備に伴い全国一斉で運転免許試験場、ゴールド免許センターが閉庁日に指定されています。道交法の規定でこの土日に有効期限が設定されている場合は次の平日まで有効期限が延長されるとのことで、3月24日が期限となります。24日に更新手続きが完了しない場合、免許失効となりますので、該当の方はご注意ください。なお、24日は受付が混雑することが予想されます。
新規に免許を取得する場合や免許追加、例えば普通免許に大型免許や二種免許を追加する場合、または限定解除をする場合などで手数料が変わるようなので、これから免許取得を行う方は事前に要確認です。
実は中の人は先日ある免許の追加を行ったんですが、ギリギリ改正前に間に合ったという感じです。中の人の場合、マイナ免許証にしたところでマイナンバーカードの有効期限の関係でかえって煩わしくなってしまうため、当面マイナ免許証は有効にしないつもりでした。もともと財布に運転免許証とマイナ保険証の関係でマイナンバーカードを一緒に入れているので、一体化することでそれほど大きなメリットがあるわけでもない感じなので、様子見でもいいかなという感じはしています。来年にはマイナンバーカード自体の仕様が大幅に変更されるとも言われていますし、切り替えるにしてもその後でもいいのかなと思うんですよね。それでは今回のニュースです。
ASUS の公式日本語サイトにおいて ROG Phone 9のティザーサイトが公開されました。サイトには3月26日の日付とカウントダウンが表示されており、3月26日の11時ごろ国内市場への投入が正式に発表されるものと推定されます。 ROG Phone 9は2024年11月にグローバル発表されたアンドロイドスマートフォンで、チップセットはスナップドラゴン8エリート、6軸ジンバルを搭載したカメラなどの仕様が発表されています。
ハイエンドスマートフォンは続々とスナップドラゴン8エリートを搭載してきていますが、ASUS の ROG Phone 9も同様です。国内への投入が決まったようで、26日の11時に正式発表の見込み。歴代モデルのスペックはその時々において魅力的なだけに、今回も気になっているユーザーはいるのではないかと思います。少なくとも、e スポーツで ASUS がスポンサーについているチームや選手は、機種変更確定ではないかなと。
NEC と JAL、日本航空は、JAL 社員が関連施設間の移動で利用する業務連絡バスの一部区間で、NEC の通信、AI 技術を活用した自動運転の業務システムや、顔認証乗車システムの検証を24日までの期間で開始したことを明らかにしました。NEC と JAL は、バスの運転手不足や利用者の減少により、全国的にバス路線の維持が困難になりつつある状況から移動手段の維持、確保が課題となっており、こうした課題の解決を目指した自動運転レベル3以上の自動運転車の活用を検討してきたとのこと。今回の実証実験では、将来の自動運転車の社会実装に向けての乗車確認や案内などといった付帯業務の自動化、省人化の検証も含めた実証実験として、羽田空港整備地区で運行している業務連絡バスの一部区間で、自動運転レベル2の運転支援車を運行するとのことです。自動運転レベル2は特定条件下での自動運転機能を指しており、システムが縦方向と横方向の運動を制御することで、加速、減速や車線維持が可能。ただし、運転の主体はドライバーであり、常に車両の安全な運行の確認が必要です。NEC と JAL は今回の実証実験の成果をもとに、地域の街や空港周辺の移動課題の解決として、最新のモビリティ技術を活用した新たな移動手段の提供を検討するとともに、将来的な自動運転技術の空港業務への活用や、顔認証などのシステム連携による、空と地上のシームレスな移動の実現を目指していくとしています。
今回は整備地区で運行している業務用の連絡バスということで、運用する条件が一定に揃えられるため、レベル2の実証実験としてやりやすい環境なのかもしれません。従業員専用のアプリから乗車予約をして、乗車時は顔認証で乗車確認。遠隔監視で運行管理を行いますが、電波状態が悪い場合でも映像などの伝送を最適化する技術を活用するとのことです。自動運転のレベル4やレベル5の普及はかなり時間がかかると思いますが、特定の条件下ではレベル2やレベル3についてはそう遠くないうちにさらに普及していくと思います。それに向けて実証データを多く積み上げていくことは必要なことだと思っています。
楽天ペイメントと楽天レディは、楽天ペイ給与受け取りを今後提供すると発表しました。楽天レディが賃金のデジタル払いに対応する資金移動業者となったことを受けたものです。楽天ペイ給与受け取りを導入する企業で働く従業員は、自分で指定した金額相当の給与を楽天キャッシュ、プレミアム型、括弧給与として受け取れるようになるとのことです。保有上限は10万円とのこと。楽天キャッシュ、プレミアム型、括弧給与は、楽天ペイ加盟店、楽天市場、楽天トラベル、楽天モバイルなどで利用できるほか、税金の納付にも使えるとのこと。今年の3月からは、楽天ペイメントの従業員に対して楽天ペイ給与受け取りの提供が始まるとのことです。
ペイペイ、リクルート MUFG ビジネスに続いて、 楽天エディが指定資金移動業者になったことで、楽天ペイでデジタル給与払いに対応するとのことです。デジタル給与払いはどの程度の人が利用しているのかは知りませんが、これが便利という人はそれなりにはいるんだろうなと思います。
Google は Android スマートフォン Pixel9a を発表しました。ただし日本の Google ストアでは発売予定と記載されています。プロセッサは Pixel9 と同様 TensorG4 を搭載、メモリー 8GB、ストレージは 128GB および 256GB。6.3 インチのディスプレイは Pixel A シリーズとしては最も明るく、現行モデルである Pixel 8a と比較すると 35% 明るくなったとのこと。リフレッシュレートは最大 120Hz。カバーガラスはコーニングのゴリラガラス3を採用。アウトカメラはメイン48メガピクセル、超広角13メガピクセルで、Pixel A シリーズとしては初めてマクロ撮影をサポート、最大8倍の超解像ズームでの撮影も可能になっています。Pixel 9シリーズで採用された2枚の写真を1枚にまとめられるアットミーにも対応。また、ベストテイクで集合写真で連続撮影し、全員の表情が最適な状態のものを記録することもできます。オートフレーム機能対応のマジックエディター、消しゴムマジック、音声消しゴムマジックなども利用可能。動画は 4K サイズで最大 60fps、最大5倍のデジタルズーム、最大 240fps のスローモーション、天体写真、夜景タイムラプスなどをサポート。防水防塵性能は IP68 相当で、Pixel A シリーズとしては最も高耐久になっているとのこと。生体認証は指紋認証と顔認証に対応。Google の AI モデル、Gemini Nano も搭載します。Android 15を搭載しますが、7年の OS バージョンアップとセキュリティアップデート、機能追加を保証するとしています。
国内では認証等の都合と思いますが、少し遅れてリリースとなりそうです。廉価バージョンである Pixel A シリーズの最新モデルとなりますが、レギュラーモデルと同様のプロセッサと言いつつ、これまでは細部の仕様がダウングレードされていたので、今回も若干ダウングレードされたプロセッサなんだろうなとは思います。 6.3 インチの有機 EL ディスプレイは現行モデルより 0.2 インチ拡大、カメラはマクロ撮影をサポートするなど使い勝手を向上した製品になっていると思います。子どもの初めてのスマートフォンに最適とアピールしているだけに、耐久性や使い勝手を重視した設計なのかもしれません。また一部の国ではキッズ向けの Google ウォレットを提供するとのことで、映画のチケット、ポイントカードなどをウォレットに追加できるほか、子どもでも Google Pay で支払いができるようになるとのことです。
NTT ドコモは、大切なあの人ともう一度つながろうをテーマにしたイベント、リング&リリンクを、3月20日から22日の3日間、渋谷スクランブルスクエア1階のアーバンコアスペースで開催しました。SNS やメッセージアプリを使うのではなく、電話で会話によるコミュニケーションをする機会を提供するという試みで、会場内には赤い電話ボックス、コーヒーを提供するキッチンカー、カフェテーブルが用意され、コーヒーを飲みながら、電話ボックスに入って、最近連絡を取っていなかった人と電話をしてみませんか、と呼びかけていたとのこと。
試みとしては面白いんですか？むしろこの試みは NTT ドコモではなく NTT 東西が実施するべきでは、と思いました。 今回用意された電話ボックスはボックスだけで、中で通話するのは参加者の携帯電話を使用する形だったようです。 Z 世代のインフルエンサーをうんぬんとプレスリリースには書かれていますが、中の人はおっさんなので、若いお姉ちゃんをここにはべらせておく意味がよくわからんと首をかしげていました。せっかくこの期間電話ボックスを持ってくるイベントをやるのであれば、災害や非常事態に備えた公衆電話の利用を再確認するイベントを兼ねた方が良かったのではないかと思います。 Z 世代は公衆電話を使ったことがないという人も多く、それより上の世代でも久しく使っていないので使い方を忘れかけているという人もいるのではないかと思いますが、災害に備えるという感じも結構ですが、こういうカジュアルな感じで公衆電話に触れてみるイベントの方が参加しやすいのではないかなと思いました。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化、いわゆるマイナ免許証の運用が3月24日から開始されます。24日以降、免許証の持ち方が3種類、マイナ免許証に一本化、マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち、従来の免許証のみとなり、持ち方をこの3種類から選べるようになります。一本化を選択した場合、従来の免許証は返納する形になるそうです。今後の新規取得、更新においても、従来の免許証の発行は継続され、マイナ免許証への切り替えを強制されるわけでもありません。なお、いずれの持ち方でも自動車を運転する際は免許証の携帯が必要であり、マイナ免許証に一本化した場合はマイナンバーカードを携帯していない場合、2枚持ちの場合はマイナンバーカードと運転免許証両方を携帯していない場合は免許不携帯となります。2枚持ちの場合はどちらかを持っていればセーフですね。また、現在 Android スマートフォンで対応しているマイナンバーカードの電子証明書はマイナ免許証で利用できないため、必ず物理のマイナンバーカードが必要となります。マイナ免許証に一本化するメリットとしては、免許更新時に有料運転者講習または一般運転者講習についてはオンライン講習を選択できるようになること、なおオンライン講習を受けるためにはマイナポータルで連携手続きが必要です。また住所地以外で免許更新をする際の迅速化、氏名や住所が変更となった際の変更手続きが市区町村の役場での変更手続きのみで免許証も変更されるなど、手続き面の負担軽減がされるほか、更新手数料も従来より安くなります。一方でデメリットとして、マイナ免許証では電子データとして IC チップに情報が書き込まれるため、券面には一切免許証に関する情報が記載されず、有効期限や免許の内容を速やかに確認することができません。またレンタカーやカーシェアのサービスで対応していないため、免許証確認が行えなかったり、身分証明書として提示するものが物理的に1枚減ってしまったりといった地味な不便さが伴うようになります。そして最大のデメリットとして、マイナンバーカードの有効期限が来て更新した場合、マイナ免許証の情報は引き継がれないため、改めてマイナ免許証の手続きをしないといけないというものがあります。運転免許証とマイナンバーカードの有効期限が大きくずれている場合、何度も手続きをしないといけないのが非常に煩わしいですね。マイナ免許証へ切り替えず従来の免許証のみとする場合は、従来と使い勝手に変化はありませんが、オンライン講習を受けられない、更新手数料が安くならないというデメリットはあります。2枚持ちにした場合はオンライン講習を受けられる、従来の免許証の使い勝手は維持される、どちらかを携帯していれば免許不携帯にはならないというメリットはありますが、一方で更新手数料が一番高くなる、氏名や住所の変更の手続きは市区町村の役所で完結せず、 警察署に記載事項変更の手続きをしに行かなければならないというデメリットも存在します。マイナ免許証の切り替えは各都道府県の公安委員会で細部が異なると思いますが、新規取得や更新の際に同時に切り替える場合を除くと運転免許試験場へ行くパターンが多いかと思います。事前の予約が必要となる場合もありますので、事前に都道府県の公安委員会、都道府県警察のホームページを確認すると良いでしょう。
ついにマイナ免許証の運用が始まりますが、メリットが複数ある一方、デメリットもそれなりに存在します。レンタカーなどの一部のサービスや業務の点呼などで免許証の提示が必要となる場合では、マイナ免許証へ一本化されると対応できないため、マイナ免許証への切り替えをせず従来の免許証を使用するか、マイナ免許証との2枚持ちにするよう案内されているとのことです。ただマイナ免許証の読み取りアプリがリリースされているため、システム的に読み取る仕組みが用意されれば、マイナ免許証に一本化した場合でも対応できるようになっていくのかもしれません。読み取りアプリでは有効期限まで2ヶ月以内となったデータがある場合、アプリの画面にテロップが表示されるほか、有効期限の2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前のリマインダーを設定することもできるそうです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。